78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院リウマチ膠原病内科の平野徹先生とお話をしていこうと思います。平野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日もリモートのインタビューということになりますが、今日お話しいただくのがリウマチや膠原病の最近の話題というテーマでお話をいただけるということですね。平野先生、リウマチや膠原病とはどのような病気が含まれるものなのか、まず教えてもらっていいですか？
はい、わかりました。一般にリウマチと呼ばれている病気は関節リウマチのことを指すことが多いかと思います。
はい、
もともとリウマチという単語はギリシャ語の流れるようなという意味で、痛みが全身を流れるかのように出現することからつけられています。他にリウマチという単語を関する病名として、リウマチ性多発筋痛症やリウマチ熱といったものがあります。リウマチ性多発筋痛症は二の腕や太ももの筋肉に起こるリウマチ性の病気で、関節リウマチの親戚のような病気にあたります。
はい、
一方リウマチ熱というのは細菌、ばい菌の感染によって発熱や心臓の弁の破壊が起こる病気で、関節リウマチやリウマチ性多発筋痛症とは異なり、感染症ということになります。一方膠原病という病名は、さまざまな臓器に炎症が起こり、膠原繊維、これは言い換えますとコラーゲンファイバーというふうに言うんですけれども、このコラーゲンファイバーが沈着することから膠原病とかコラーゲンディジーズというふうに呼ばれています。
はい、
膠原繊維というのが強く沈着した肺とか腎臓、神経、皮膚などの臓器はその働きが低下して症状が出てきます。侵される臓器の組み合わせや検査の異常によって病気が分類されておりまして、全身性リテマトーデス、皮膚筋炎、シェーグレン症候群、全身性拒否症、高安病、ベチェット病、成人型スツル病など多くの病気を含んでおります。
はい、一言でリウマチとか膠原病といってもたくさんの病状が含まれているということですね。これらの病気というのは、これらの病気というのはどうやって起こるんですか？
はい、まだまだわからないこともたくさんあるのですけれども、これらの病気の多くは体がですね、異物を排除するために私たちの体に備わっている免疫の仕組みが過剰に反応して、それが持続してしまうために起こるということで、免疫疾患と呼ばれることもあります。どうしてそのような過剰な反応が起こってしまうのか、そしてその反応が長期的、時には生涯にわたって持続してしまうかについては十分に解明されているとは言えませんけれども、ウイルスや細菌などの病原体による刺激や性ホルモンの変動、腸内細菌層の乱れ、悪性腫瘍やがんとの関連などの要因が指摘されています。
はい、今日お伺いするリウマチや膠原病について、ちょっとそれぞれの症状についてもお伺いしていきたいと思うんですが、まず、関節リウマチの症状について教えてください。
はい、関節リウマチは今日お話しする病気の中で最も多い病気になるんですけれども、この病気は体の多くの関節に腫れや痛みを繰り返す病気です。関節が熱を持つことも あります、うん、その時々の関節痛が非常に辛く日常生活の支障となるわけですけれども、長期化いたしますと関節が変形してきて曲げ伸ばしが十分にできなくなります。関節の症状は手首、手の指の先から2番目の関節、3番目の関節、足首、足の指の付け根の関節に多く見られますが、肘、肩、膝、顎など全身性に多くの関節に症状が出ることもあります。関節症状以外にも微熱、貧血、食欲不振などの症状を伴うこともあります。また朝のこわばりというふうに言われるんですが、
はい、
朝起きがけに手がこわばってしまって動きにくい症状が見られ、朝食の支度や着替えなどの身支度に困難を感じることがしばしばあります、
うん、
このような朝のこわばりの症状は時間が経って昼頃には消失することが適とされています、
うん、まだ自分が関節リウマチだと気づいてない方でも朝のこわばりがあると少し気にする必要性はあるということですね。
そうですね、特徴的な症状だと思います、
はい、うん、そうですね。皆さん朝どうでしょうかね。そして今ねリウマチの症状をお伺いしましたが、もう一つ膠原病、こちらの症状についても教えてください。
はい、膠原病の症状は非常に多彩であります。先に述べましたように膠原病は多くの病気の総称で、その病気ごとに特徴のある症状は異なっていますが、比較的共通している症状として原因のわからない発熱が続く、これを不明熱と呼ぶこともあります。またあちこちの関節や筋肉痛が続く、紅斑といって顔や手足の皮膚が赤く腫れて痛む、こういったものは共通して見られることが多いです。間質性肺炎という肺の病状がありますと、咳が続いたり動くと息切れが出たりします。腎臓、
うん、
の病状がありますと足や全身がむくむことがあります。末梢神経の病状がありますと手や足の先がしびれたり感覚が鈍ったりして動かしにくくなります。ブドウ膜炎といって目の症状がありますと視野が曇ったり黒い点が飛んでいるような症状が見られます。他にもガス病という病気では手の血流が乏しくなり手が動かせなくなったり、セーグレン症候群という病気では涙液や唾液が出にくくなったりなど、病気によって特徴的な症状が異なっています。
はい、膠原病は本当に病気ごとに症状が違うので、あの日常生活しっかりと自分の体調を把握していく必要性があるということですね。
そうですね、あの気になる症状を、主治医の先生あるいは見てくれる先生にお伝えすることが大事だと思います。
はい、さあその前にお伺いしました関節リウマチなんですけれども、朝のこわばりなんかはないですかなんていうように先生に教えていただきましたが、この関節リウマチの診断というのはどのように行っていくんですか。
はい、まず関節をよく観察して症状を確認することが大切です。
はい、
全身のあちこちの関節の腫れ、痛み、熱感を確認します。そして朝のこわばりの症状がないかもよく観察いたします。これらを観察したその上で血液検査でリウマチ、視野、OCCP 抗体といった抗体を確認いたします。さらにレントゲン検査やエコー検査で関節の構造がリウマチの変化をしてきているかどうかを判定いたします。こういったことを総合的に評価しまして関節リウマチと診断しています。
はい、
早期の場合は関節痛の症状があったとしてもレントゲン検査の変化が出ていないこともありますし、血液検査でもまだ異常を認めないこともありますので、うん、関節の腫れや痛みや熱感、こういった症状が続く場合は繰り返して診察を受けていただくことが重要かと思います。
はい、わかりました。では変わりまして膠原病の診断、こちらの方はどのようにしていくのか教えてください。
はい、膠原病は非常に多くの病気を含む概念でありますので、まずですね、どの部位はどの臓器に病状が出ているかということを問診や診察で十分に確認いたします。はい、また一般的な検査として血液検査、尿検査、レントゲン検査を行います。これらの結果を検討して疑うべき膠原病が絞り込まれて、さらに詳しい血液検査、具体的には自己抗体検査を行います。肺、皮膚、腎臓、神経、腎臓などが侵されている臓器がある場合は、それらに応じた検査、これは画像検査とか組織を一部採取する生検という検査が含まれるんですけれども、こういう検査を行って診断を確定させます。入院で検査を行うことも少なくありません。眼科や皮膚科での診察を並行して行う場合もあります。
はい、症状、診断とお伺いしていきましたが、次に治療についてお伺いしていきたいと思うんですが、まずは関節リウマチの治療について教えてください。
関節リウマチの治療はここ15年で飛躍的に進歩したと思います。メトトレキサートという内服薬に代表されるお薬、生物学的製剤と呼ばれる注射薬、これらを使用することで全身の関節の炎症は大多数の方で大きく改善させることが可能となっています。またジャック阻害薬と呼ばれる新規の内服薬も大変優れた効果があります。これらの薬剤を適切に使用することで、従来から用いられてきたステロイド剤や解熱鎮痛薬の使用を減らすことができるようになりました。また長期的に関節の変形が進行しなくなりました。先ほど述べました生物学的製剤は、例えば2週ごとなど定期的な投与をご自身で簡単に皮下注射できる薬剤が多く開発されています。
はい、では代わってですね、膠原病の治療について教えてください。はい、
膠原病に対する治療は関節リウマチとは異なりまして、依然として昔からのステロイド剤を使用することが多いです。したがって膠原病の病状を良くすることに加えて、ステロイド剤の副作用をいかに減らすことができるかということも重要な点となっています。
はい、
最近はできるだけステロイド剤を少なくできるように、免疫抑制薬という薬剤を併用して治療することが増えています。膠原病のうちどの病気であるのか、そして病気の強さはどれくらいかということをよく判定して、ステロイド剤の量を決めたり、免疫抑制薬を併用するかどうかを決めたりしています。膠原病においても新たに使用できる薬剤は年々増えており、長期的に病気を安定することと副作用を抑制することが両立できるようになってきています。
どちらの病気もやはり免疫という言葉が先生のお口からも出てきましたけれども、やはり日常生活に注意しないといけない点というのはたくさん出てくるかなと想像ができるんですが、はい、日常生活、注意する点をぜひ教えてください。
はい、免疫というのはですね、もともと人の体にとっては病気を防ぐために必要な仕組みであります。
はい、
従いまして関節リウマチにおいても膠原病においても、体の免疫を低下させてしまうようなお薬を使うということになります。従いましてそれらの薬剤を使用されている方は、ウイルスや細菌の感染症にかかりやすい、そういった状態となっておりますので、十分な注意が必要です。
はい、
手洗い、うがいなどの感染予防行動、人混みを避ける、食事や睡眠など基本的な生活を整えて体力を維持する、 まあ、こういったことは非常に重要です、
はい、
今コロナウイルスに対する予防が広く周知されているかと思いますけれども、そういった注意と同じと考えていただいて良いかと思います、うん、また風邪や気管支炎で発熱したり膀胱炎などの感染症にかかったりすることがあるかもしれません、うん、そういった際に普段使用している薬剤をどうするのか、つまり続けるのか、一旦中止するのかというようなことは、あらかじめ主治医の先生とよく相談されておくことも重要かと思います。
はい。
関節リウマチ、膠原病とも、病状が安定していれば、日常生活を大きく制限する必要はありません。就学、就労を継続できている方が多数です。また、疲労がたまらない程度の運動は問題ありません。しかし、関節リウマチで関節の動きが障害されている場合、肺の病状で息切れがある場合、心臓や腎臓などの病状がある場合は、運動が制限される場合がありますので、主治医の先生によく相談されてください。
はい、わかりました。さあ、長期的な病気の経過というのがどのようになるか少し気になるんですが、教えていただいていいですか。はい、
関節リウマチでは関節の炎症をしっかり抑えることが日々の関節痛を和らげる、そして生活をしやすくするだけでなく、5年後、10年後、そしてそれ以降も関節の破壊を止めることにつながります、
はい、
したがって一旦治療によって病状が良くなったとしても、その後も良い状態を維持することが重要です。病状の安定を見ながら薬剤を減量することができる場合も少なくありません。もし病状が悪化すれば、再度治療を強化して対応できることがほとんどです。
はい、
一方、膠原病では長期的な視点で病状のある臓器の働きを維持することが重要です。例えば、肺の病状がある場合は、呼吸不全というような酸素が必要な状態にならないこと、腎臓の病状がある場合には、透析が必要な腎不全の状態にならないこと、
うん、
目の病状がある場合には、高度の視力障害にならないこと、神経の病状がある場合は麻痺や感覚の喪失にならないこと、こういったことが重要です。
はい。
膠原病においても関節リウマチと同じ考え方で、病状の強さを判定しながら薬剤を増量したり減量したり調節して、炎症のない良い状態を維持することが重要です。
うん、今日はですね、リウマチとそして膠原病の最近の話題ということで平野先生にお尋ねしていきました。最後になりますが、ラジオを聞いてくださっているリスナーの皆さんに一言お願いしていただいていいですか。
はい、最後になりますけれども、関節リウマチや膠原病という病気はですね、ともにこの15年ぐらいの間に非常に治療効果の良い薬剤が登場してきています、
はい、
病状の悪い時、強い時にはしっかりした治療を行い、病状が安定すれば薬剤を減量できることが大部分であります、うん、その時々の症状を良くしていくということはもちろんなわけですけれども、さらに5年後、10年後、さらに先を見据えた治療によりうまく病気をコントロールしていくということが可能だというふうに思っておりますので、そのようにうまく治療されることを願っております。
はい、今日はリウマチや膠原病の最近の話題について、西宮市立中央病院リウマチ膠原病内科の平野徹先生にお話を伺ってきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。